の話題。本日は藤沢元気バザールについて、藤沢元気バザール実行委員会の実行委員長大石のり子さんにお話を伺います。大石さん、よろしくお願いします。
こんにちは、実行委員長の大石です。よろしくお願いいたします。
それでは早速なんですけれど、藤沢元気バザール実行委員会というのはどういった方々の集まりなんでしょうか。
まず藤沢の商工会議所のメンバーを中心にいたしまして、あとは青年会議所、商店連合会、観光協会さんはじめ、本当にいろいろな藤沢の中で活躍されてます所属団体さんの中から委員を選んでいただいています。それからあと藤沢市の経済部長さんをはじめ、また市役所の関係部署、いろいろなところに関わります関係部署の方たちにも加わっていただいております。
本当にさまざまな方々の集まりでこの団体があるんだなと思います。それではこの団体の活動とその中での大石さんの担当業務を教えてください。
まず元気バザールというものは、5年前に鈴木市長が1期目の公約の一つとして、生き生き働ける藤沢の取り組みを挙げまして、その中で若い人たちをはじめ、元気に藤沢で働けるチャンスを作る場所を作ったらどうかということで誕生いたしました。今年はもう少し目標というか筋を作って目指す道を持っていこうというふうに皆さんの委員の意見の中で上がってきました。本当に皆さん力のある、実際いろんな形で活躍されている方たちなので、その人たちのアイデアとかお知恵などいろいろな提案をいただいて今年は進めています。
本当に多くの方々が一丸になってこの元気バザールに向かっているということなんですね。藤沢元気バザールが始まったきっかけや目的についても今ご紹介いただきました。さあ、今回5年目ということなんですけれど、変化してきたこと、また今年から変わることなどもありますか。
昨年まで藤沢市役所の方が窓口担当業務を担っておりました。そして今年商工会議所が窓口になることになりました。つまり官から民に移ったことで、もっと盛り上げていけたらなっていうふうに思っております。
楽しみにしています。さあ、そして今回のテーマでもある藤沢元気バザール、改めてご紹介をお願いします。
まず目指すところはマルシェという言葉で、一言で私たちはこう表現をしているんですけれども、定期的な場所で定期的な時に何かこうテーマを決めて、何か市場ではないんですけど、何かができる、ここに来たらこんなことがやってるよっていうことを知ってもらいたい、元気バザールという知名度をまず上げていきたいと、そういうふうに自主性のあるものにしたい。これからビジネスチャンスを求めている人、チャレンジしたい人たちへの応援、背中を押していく場所にしたい。それから新しい商品などの開発をしたり、そういうようなものを手掛けているような人たちの促進とか、その発信をする場所にやっぱりしていきたい。そういうようなことによって、元気で居続けるための、やはり街でいるためには心も経済もそしてゆとりもあって、初めて豊かな街な、元気な街で居続けられるんじゃないかなと、その一つのビジネスチャンスというものにこの元気バザールの位置づけができたらなと思っております。
マルシェ、そしてビジネスチャンスということで、お祭りとは少し違った雰囲気なのかなということも感じています。改めて今月行われる元気バザールの日程などについてもご紹介ください。
まず今年はそういうことで3回企画しました。一番は10月の14日の土曜日、藤沢の駅前にありますサンパール広場、そして今あのサンパレットといいまして、北口のあの西海屋さんと横浜銀行さんのちょうど間のところで、3月にサンパレットというネーミングがついてオープンしましたが、そこの場所を使いまして、藤沢セレクトマルシェというふうにネーミングをしました。今回は20店舗くらいの出店者の方たち、いろんな業種の人たち、もうジャンルを問わず出店したい人たちに出ていただこうと、 今年の10月14日は開催します。それからその後12月の9日の土曜日、10日の日曜日、これは2日にわたりますが、サンパレット広場を使いまして、フジモンマルシェ、藤沢さんのものを使った食べ物関係のお店なんですが、そういうようなものであれば出店ができるとテーマを持って今進めています。それからあともう一つは、2月24日の土曜日、スイーツマルシェを企画しています。これは藤沢の和菓子屋さん、洋菓子屋さん、そしてパン組合さんたちのリーダーの方たちが中心になっていただくんですが、藤沢には本当にこだわったパン屋さんでも和菓子屋さんでもケーキのお店でもありながら、皆さん本当に家族で経営されてたりしますと、地域の本当に人にしかなかなか知られていない、そういう人たちに藤沢の駅前のやっぱりいろいろな人たちが通る場所で2000円というブース料で、そのチャンスを自分たちのこういうおいしいものが藤沢のどこどこの地区にあるんだよっていうことを、知ってもらう場所にできたらなっていうふうに思っております。
さあ、お店を出している方々というのはどういった方々が多いんでしょうか。
まず10月14日はもう本当にジャンルを問わずということでしたので、食べ物屋さんもあります。それからあと、その食べ物屋さんの中でも藤沢で出店をしていますが、その藤沢の中で沖縄を知ってもらいたいって言って、そういうような食材を使ったコロッケなどをやっているところとか、あるいは音楽療法といいましょうか、そういうのでこういろいろな音楽によって発達にそのサポートの必要な人たちを応援していきたい人たちとか、あるいは今本当に情報化社会と言われてます。その分とても人間同士のコミュニケーションのストレスもとても多い世の中になっています。そういう中で人の心を知るちょっと心理学とか、なんかそういうような手相などのことをちょっと知ることによって人のコミュニケーションの力添えになったらいいなとか、もう本当にあと畳組合さんなども出て、畳のいぐさを使って畳だけではないんだよって、いろんな小物とかそういうようなものも作るって、その職人さんとしての技といいましょうか、そういうようなグッズ販売だとか、あるいはもう本当に日本の全国で賞を取っているようなガラス工芸をされている方が、全国で知名度が上がっていながら、藤沢での知名度っていうのをもっともっと引きしてもらいたいとか、ちょっといろいろな形で出展をされています。
本当にさまざまな分野からその皆さんの技術であったり、その働いてらっしゃる、これを極めたい、これを伝えたいんだっていうものを見ることができる場になりそうですね。それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへ、イベントの PR とともにメッセージをお願いします。
藤沢さんのものを駅前で PR する、それが藤沢元気バザールです。まず10月14日の土�曜日、10時から16時、場所は藤沢駅北口サンパール広場、サンパレット広場にて開催いたします。本当にいろいろな趣向を凝らした、チャレンジしたい、もうチャレンジしたい人たちっていうのはパワーも持ってます。そういう人たちのお話や何か、あるいは商品の紹介、あるいは新しい食べ物の絵のことをぜひぜひ知ってください。それから2回目、3回目と今年はまだまだ続きます。もうビジネスにチャレンジしたい人を応援する、私たちはそのお役目をさせていただきたいと思いますので、市民の皆さんも応援する一人になっていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
本当に楽しみにしています。どうもありがとうございました。町の話題、本日は藤沢元気バザールについて、藤沢元気バザール実行委員会の実行委員長、大石のり子さんにお話を伺いました。大石さん、どうもありがとうございました。
皆さん来てください。